木山孝之プライムタイム。このポッドキャストは先進の工学技術でさまざまな産業分野に貢献するプライムオプティクス株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、木山孝之です。本日は8月8日金曜日ということでね、また台風が近づいておりますけれども、もう立秋ということでね、もうこれからは暑くてもね残暑ということでね、全国のお父さん方はね、もう本当に残暑残暑なんてね、しょうもないダジャレをねきっとね100万人レベルで言ってると思いますけどね、今日もまたね、つれづれギタリスト紹介ということでね、名ギタリストを紹介するシーズンの3人目ということで、本日ご紹介するギタリストはジョン・マクラフリンっていう人で、先日ね、前回アラン・ホルドワースという人を紹介しましたけれども、そのね、ホルドワースの先輩にあたる人ですね、同じくイギリス出身で、1942年生まれということで、御年72歳、ホルドワースの 4歳年上という人ですよね。で、ジョン・マクラフリンね、イギリスでの発音はジョン・マクローリンの方が近いんじゃないかなと思うんですけども、大変偉大なギタリストで、日本ではねあまりその、ね、ギター小僧がそんな名前知ってるって感じじゃないんですけども、そのいわゆるその現代エレクトリックギター界での、ね、影響力というか、残した、ね、業績ということを考えるとね、もう本当にその、今現役のギタリストとしてはね本当にこうナンバーワンじゃないかなというね、そういう人なんですけれども、簡単にどういう、ね、音楽やってる人かと言いますと、もともと彼も、イギリスの、ねギタープレイヤーに多くの同じように、独学で、ね、ギターを学んだわけですけども、デビュー当時はね、どっちかというとロック系の、ね、バンドでデビューしてるみたいですね。で、非常に幅広い音楽を聴いてたようですが、やっぱり自身のルーツとしてはジャズのようですね。で、27歳ぐらいの時に、デビューするわけなんですけれども、たちまちね、イギリスの、スタジオミュージシャンとしてね、引っ張りだこになって、ローリング・ストーンズのアルバムにも、ね、参加してるらしい、私ちょっとよく知らないんですけどね。で、69年にソロデビューすると同時に、アメリカに渡るんですね。で、なぜアメリカ渡ったかっていうと、当時ね、マイルス・デイビスのグループにいたね、トニー・ウィリアムスという、すごいドラマーなんですけども、そのトニー・ウィリアムスに、スカウトされてね、俺のバンドで、ロックやらないかっていうことなんですけども、トニー・ウィリアムスという人は、大変な、この人も天才でね、16、17の時にマイルス・デイビスと一緒にやりだしたというね、ビートルズ世代の人なんですよね、世代としてはね。で、非常にビートルズに憧れてたっていうことなんですけども、自身は非常にそのアグレッシブで、非常にこう、進んだドラムをする人なんですけども、エレクトリックバンドやりたかったということでね、マイルス・デイビスよりも先にね、トニー・ウィリアムスがそういうロックバンドをやりたかったみたいですね。で、ジョン・マクリラフリンという、アメリカのジャズギタリストにはいないセンスを持ったね、ロックフィーリングと、非常にそのアナーキーな部分とリッチ的な部分を両方持ったようなギタリストを、入れて、ライフタイムというバンドを作ったんですけども、ほどなくマイルス・デイビスが、ね、こう目をつけてね、マイルスという人は、いろんな人を、結構自分のバンドでいろんなことやりながら常にね、新しいミュージシャンを、目を光らせてどんなやつがいるかなっていうのを見る人だったんですけども、案の定マイルス・デイビスにですね、引っ張られて、マイルスのアルバムに参加して、で、世界的に名前が一気に売れるという人なんですけども、エレクトリック・マイルスのね、非常に重要なインナー・サイレント・ウェイとかね、ビッチズ・ブルーとか、オン・ザ・コーナーとかね、そういうアルバムに参加するんですね。で、ジョン・マクラフリンという人はね、ズバリその、ジミ・ヘンドリックスが亡くなったので、その代わりにという感じだったみたいですね、元はね、マイルス・デイビスにとってみるとね。で、そのジミ・ヘンドリックスというのは、本当にもうね、唯一無二のその大天才だったわけですけれども、死んだもん勝ちって言いますかね、彼自身はそんなにたくさんアルバムを残してるわけじゃないですけども、ジョン・マクラフリンという人は非常に多彩な活動をした人でね、そのエレクトリック・マイルスのような、ファン キーな部分を持つようなバンドもやりましたし、それからまあ皆さんご存知かもしれませんけれども、アコースティックギターのトリオね、スーパーギタートリオっていうのを、まあフラメンコギターのパコ・デルシアや、まああのラリー・コリエルとか、まあアルディメロとかいう人とねやったりとかね、あとはまあインド音楽に傾倒してシャクティというね、インドフュージョンみたいなのをやったりね、まあそういういろんなことをやった人なんですね。で、まあそういう点ではね、残した業績としてはね、もうまあジミー・ヘンドリックスよりも幅広いと言いますかね、じゃなかったかなと。インパクトでは負けるかもしれませんけどね。だから結局そのチャーリー・クルシチャンとか、それからジャンゴ・ライハルトとかね、そういう人とね並び称されるべきギタリストだと思うんですけどね。で、私じゃあこの前アラン・ホルダースにね憧れたみたいにね、ジョン・マクラフリンにも憧れたんかいって言って、実はねあまり初めはねよく分かんなかったんですね。ジョン・マクラフリンやってることっていうのがね、非常にそのロックを聴いてた私からするとね、非常に雑に聞こえたんですよね。まあ大体ジャズミュージシャンって結構そのサウンド無頓着の人が多いんですよね。結構そのまあシンセサイザーなんかもメーカーのプリセット音そのまま使ったりね、まあ、ギターなんかでもまあアンプ直でねギャッと歪ますだけみたいなところがあってね、そのロックのサウンド思考からするとなんかちょっと雑い感じがしたのと、まあ、非常なテクニシャンなんですけれども、まあ流麗というよりもね、まあガガガッと弾いちゃう感じなんですよね。で、まあその音楽理論的にはね、ホールズワースよりももっとそのオーソドックスな部分はあるかと思うんですけども、とにかく幅広い音楽性を持ってるというのと、音楽的な表現をあえて避けてね、まあ、文学的な表現をしますとね、彼は3つの面持ってると思うんですね。非常にそのアグレッシブでフィジカルなギタリスト、まあ、まあ、言えばジミー・ヘンドリックスみたいなアナーキーな部分、まあ、それからね非常にね、理論的でね、理知的で、いかにもねイギリスの白人っていう感じの、まあロジカルでその、まあ、理知的な部分、それもう一つはね非常にスピリチュアルな部分ですね、まあ、インド音楽にも傾倒しててね、まあ、ヒンズー教徒にもなって、まあ、マハヴィシュヌというねヒンズー名をで、まあ、その名もマハヴィシュのオーケストラっていうね、これまたすごいフュージョンバンドを作った人なんですけども、まあそういう3つの面を持った人でね、まあまりにもその何て言うかな、いかにも偉大な人って感じなんで、ね、ちょっと近づきがたいところはあるんですけどね、アルバムもねもうめちゃくちゃたくさん出してますね、ということなんでね、まあそのどんなアルバムもそれなりに聴き応えはあるんですが、まあキーボーディストでいうとチッククリア的なところもあってね、なんかこうどんどんどんどん新しいことをやってね、まあ振り返らないというかね、一つのことをずっと掘り下げるようなことよりもガンガンガンガンどんどんどんどんやっていくというような感じの人なんでね、なかなかねこの一枚聞けば彼の全てがわかるっていうのはないんですが、ズバリね、私が一番好きでねたくさん聞いてて、まあぜひ聞いてほしいというアルバムが彼のファーストソロアルバムのエクストラポレーションズっていうアルバムなんですね。まあ彼のキャリアの中で、ね、非常にね、これに似たアルバムあまりないんですね。というのはアメリカに渡る前のねイギリスのジャズロックなんですね。で、まあイギリスのジャズシーンを代表するサックス奏者であるジョン・サーマンという人とね、ジョン・サーマンという人はねバリトンサックスを吹く人でね、まあジャズで一般的に言う、まあ、人気あるのはテナーサックスなんですけど、彼はテナーじゃなくてバリトンとかソプラノを吹く人なんですけども、そのねバギョーというねすごい、まあ、ずぶっといそのバリトンサックスとねジョン・マクラフリーのものすごくのぶといというかねガチャガチャというねリズムギターがね絡み合うようなものすごくイギリスのジャズらしいね面白いアルバムなんですね。クールでね、かつ熱くてね、いわゆるスマートなフュージョンとは全く違うね、非常に硬派なねジャズロックアルバムなんですね。ということで、今日は本当に偉大なジャズロックギタリスト、ジョン・マクラフリーについてお話ししました。次回はね、まだ誰にするか決めてませんけども、ちょっとねもうちょっとマイナーなあたり行こうかなと思ってます。ということで今日はこの辺でまたお会いしましょう。